今日もですね、共に恵みを分かち合っていきたいと思います。今日の聖書の箇所は列王記上の19章1節から18節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。アハブはエリアのしたすべてのこと、また彼がすべての預言者を刀で殺したことをイゼベルに告げたので、イゼベルは使者をエリアに遣わして言った。もし私が明日の今頃、あなたの命をあの人々の一人の命のようにしていないならば、神々がどんなにでも私を罰してくださるように。そこでエリアは恐れて自分の命を救うために立って逃げ、ユダに属するベールシバへ行ってしもべをそこに残し、自分は一日の道のりほど荒野に入って行って、レダマの木の下に座し、自分の死を求めていった。主よ、もはや十分です。今私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。彼はレダマの木の下に伏して眠ったが、天の使いが彼に触り、起きて食べなさいと言ったので、起きてみると頭のそばに焼け石の上で焼いたパン一個と一瓶の水があった。彼は食べかつ飲んでまた寝た。主の使いは再び来て彼に触って言った。起きて食べなさい。道が遠くて耐えられないでしょうから。彼は起きて食べかつ飲み、その食物で力づいて40日40夜行って神の山ホレブに着いた。そのところで彼は洞穴に入ってそこに宿ったが、主の言葉が彼に臨んで彼に言われた。エリアよ、あなたはここで何をしているのか。彼は言った。私は万軍の神、主のために非常に熱心でありました。イスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、刀を持ってあなたの預言者たちを殺したのです。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうとしています。主は言われた。出て山の上で主の前に立ちなさい。その時主は通り過ぎられ、主の前に大きな強い風が吹き、山を裂き岩を砕いた。しかし主は風の中におられなかった。風の後に地震があったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後に静かな細い声が聞こえた。エリアはそれを聞いて顔を街灯に包み、出て洞穴の口に立つと彼に語る声が聞こえた。エリアよ、あなたはここで何をしているのか。彼は言った。私は万軍の神、主のために非常に熱心でありました。イスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、刀であなたの預言者たちを殺したからです。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうとしています。主は彼に言われた。あなたの道を帰って行ってダマスコの荒野に赴き、ダマスコについてハザエルに油を注ぎ、スリアの王としなさい。またニシムの子エヒウに油を注いでイスラエルの王としなさい。またアベルメホラのシャバテの子エリシャに油を注いで、あなたに代わって預言者としなさい。ハザエルの剣を逃れる者をエヒウが殺し、エヒウの剣を逃れる者をエリシャが殺すであろう。また私はイスラエルのうちに7000人を残すであろう。皆バールに膝をかがめず、それに口づけしないものである。アメン。今日はこのところから主に情熱を傾けてというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。今日は皆さんがよく知っているエリアを通して恵みを分かち合っていきたいと思っております。19章の御言葉というのは18章の御言葉に続いている。18章の御言葉を見ると、バールの預言者450人、アシラの預言者400人との戦いの出来事があります。よくご存知ではないかなと思いますけれど、冷静に考えたら850対1です。そのような戦いにエリアは挑みました。彼は非常に勇敢で大しくて強くて確信に満ちた預言者でありました。18章の21節を見ると、エリアは 中途半端な民に対してこのように語っております。あなた方はいつまで二つのものの間に迷っているのですか。主が神ならばそれに従いなさい。しかしバールが神ならばそれに従いなさい。多くのイスラエルの民は主が神なのかバールが神なのか、ある時にはバール、ある時には主というような状態の民でした。この日本もそうですよね。商売繁盛はどこかの神社に行き、安産のためにはどこどこに行く、ある時にはお寺、ある時には神社、そのような状態の中で生活をしているこの日本の民でありますけれど、当時のイスラエルの民もまさにバールなのか主なのかはっきりしない状態で生活をしておりました。でもこれはイスラエルの民のことだけではなくて、私たちに対しても語られている御言葉だと思います。バールなんですか神なんですか、神の言葉なんですか自分の言葉なんですか、神の思いなんですか自分の思いなんですか、神の道なんですかそれとも自分のしたいことなんですか、その間で私たちは行ったり来たり行ったり来たりするんですよ。ある時には神の道だと言い、ある時にはそれでも自分の道に進みたいと言い、ある時には神の御言葉に従いますと言い、ある時には自分の思うようにやりたいという、そのような中で揺れ動いている私たちに対してエリアは語りました。主が神ならばそれに従いなさいって。でもバールが神ならばそれに従いなさい。もし私たちが本当にイエス・キリストが神であるということを信じているならば、神を神として崇め従わなければならないと思うんですけれど、いかがでしょうか。私たち自身がもし自分を神としているならば、どうぞ自分の思うように、自分の考えるように、自分の計画の通りに歩んでいけばいいと思います。でも聖書ははっきりと語っている。自分が良いと思って歩んでいる道であっても滅びに至る道があるよって。私たちはどこまでも神を神とし、神が導かれるその道に従っていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。エリアはバールに仕えている人たち、またアシラに仕えている預言者たちに言いました。あなた方はあなた方の神の名を呼びなさいって。私は主の名を呼びましょう、そして日をもって答える神を神としましょう。まずバールに仕えている人々、またアシラに仕えている人々が呼び求めました。バールよバールよ、バールよ答えてください。朝から昼までバールの名を呼んだと聖書は語っています。バールよ答えてください、バールよ答えてください。850人の人々が大声を上げて自分たちが信じている神に呼び求めるんです。バールよ答えてくださいって。でもバールの神は何一つ答えることもできない、まして日が下るというようなこともない。エリアは嫌味たっぷりに、もっと大きな声で読んだ本がいいんじゃないですか、ひょっとしたらバールの神は考えにふけてるんじゃないんですか、考え事をしてあなた方の声が聞こえないんじゃないんですか、それともどこかよそに行ってしまったんじゃないんですか、旅に出たんですか、それとも眠っているんですか、起こさないといけないんじゃないんですか。エリアはそのように言いました。彼らはその声を聞いて、もう一段と大きな声でバールよバールよと言って、最後には刀で自分の身を裂いて血を流して、それでもバールは一向に答えようとはしない。なぜならばバールは人間が作り上げた偶像だからです。どんなに叫ぼうと、どんなに自分自身の身を傷つけて痛みを伴うようなものであったとしても、バールの神は答えることができない。それは誠の神ではないから。 人間が作り出した偽物の神にしか過ぎないんですよ。そのような神々に対していくら朝から晩まで声を上げても答えることもできない、火を下すこともできない、まして憐れむこともできない、そのような神に対して彼らは叫び求めました。でもエリアがたった一言神様に呼び求めたときに火が下って、人々はその光景を見て、はあ、エリアが仕えている神が主だって、エリアが信じている神こそ誠の主だって、私たちの信じている神は今も働いておられる誠の神であるということを心から感謝したいと思います。エリアはこの出来事を通して850人の預言者を殺し大勝利を得ました。18章と19章が違いすぎて、18章のエリアは850対1でも恐れない、その時代の王であるアハブが自分の命を狙っているということを知っても、私は逃げも隠れもしない、明日もここにいると言って決して逃げようとはしなかった。でも19章に入るとアハブの妻であるイゼベルが自分の命を狙っているということを知って非常に恐れて自分の命を救うために立って逃げたと語られています。いやいや、850対1で勝利したんですから1対1まして女性のイゼベルなんて相手じゃないんじゃないんですか。なぜ彼はたった一人の女性でさえも恐れてしまうほどになってしまったんでしょうか。18章では勇敢で大しくて力強い、そして確信に満ちたエリアの姿を見ることができるんですけれど、19章を見るとなんと弱々しく、信仰の死の字も見ることができないようなエリアの姿を見ることができます。何が彼をここまで弱らしてしまったんでしょうか。この聖書の箇所について多くのメッセージが語られています。ある牧師先生は偉大なことを成し遂げた後に来るサタンの攻撃にやられたんだというメッセージを聞いたことがあります。あまりにも偉大で素晴らしい神の御業を表したので彼は傲慢になったんでしょうか、傲慢になったんでしょうか、サタンにやられてしまってこのような状態になってしまった。最後には自分の死を求めて、主よ、もはや十分です、今私の命を取ってください、死にたいんですよというほどになってしまった。だから大きなことを成し遂げた後だからこそ謙遜にへり下って主に仕えなければエリアのように力を奪われてしまうよというメッセージを聞きました。またある説教者は高揚感というんですかね、高揚感って建物じゃないですよ、気持ちが高ぶると、まして850対1という戦い、精神的にも気持ちも高まって絶好調な状態を経験すると、何もない平凡な日々に耐えられないような精神状態になってしまったんじゃないだろうか。あまりにもあの戦いがすごかったので、今日という日が平凡すぎてエリアにしてみればつまらないということですよ。まあ、あの時のあの戦い素晴らしかったな、それに比べて今は何にもない、はあ、死にたい、ある意味幸せですよね、何にもなくて、ああ死にたいというよりなんでね、幸せだなと思いますけれど、このようなメッセージが正しいかどうかと言われれば私には分からない、分からないです。じゃあ私はどう思いますかともし聞かれたならば、何がエリアをここまで弱らせて何が原因なんですかと聞かれたならば、私はおそらくすぐに答えると思います。彼は疲れていたんだと。彼は非常に疲れていました。ある牧師先生は疲れ 切った体には聖霊様は働くことができないとメッセージされたことがあります。私はその言葉に対してアーメンです。疲れ切った体には聖霊は働くことができない。私たちの体は神が住まわれる宮ですから、自分自身のこの宮を守らなければならない責任があります。その義務があります。聖霊様がいつも働きやすい状態に保っていなければならない責任が私たちにはあります。でもある人は、いや聖書には走っても疲れない、歩いても弱らない、わしのように翼を飼って登ることができるんじゃないんですか、聖書にはそう書いてあるじゃないんですか、私たちが疲れる、弱り果てる、そんなことは非聖書的なんですよ。クリスチャンは疲れないんですよ。走っても疲れないんです。わしのように翼を飼って登るんです。皆さんどうですか、どちらにアーメンしますか。エリアは疲れていたんですよ。アーメン。いやそうじゃない、クリスチャンはわしのように翼を飼って登らなくてはいけない。彼のこの状態は正常ではない。アーメン。難しいですよね。聖霊は私たちの体が疲れ果てるときに無理やりことをなされるということはありません。もし目の前に疲れ切って自分の死を求めて、ああもう十分です、私の命を取ってください、死にたいんですという人がいたら、皆さんはどうされるでしょうか。あるクリスチャンは言うでしょう、祈りなさいよって、祈りが足りないんですよ、聖書読みなさいよ、断食して祈りなさいよ、祈祷院に行って40日でも祈ってきなさいよ、そしたらそんな思い全部なくなるから。それもまたアーメンです。それもまた真理です。人があまりにも疲れ果てると自暴自棄になります。死にたくなることもあります。思考が停止するので全ての考えが短絡的になるという傾向があります。頭が回らないので、もういいこれでいいよ、頭が回らないので楽なことを選んでしまうという傾向があります。だから体が疲れ切って精神的にも疲れ切っている時には生きていくことでさえもしんどいってなるんですよ。聖書を見ると神様がそのような状態に陥ったエリアに対して、あなたは何をしているんですか、強くありなさい、大きくありなさい、私が共にいるではないかというような言葉を語られたということは書かれてはいない。彼は勇敢な人でした、強い人でした、大きい人でした。850人対1で戦えるぐらい強い力のある信仰のある人でした。そのような人が今疲れて倒れて死にたいと言っているんです。その人に対して祈りなさいよ、聖書読みなさいよ、祈祷行きなさいよ、もっと信仰を持って強く大きくありなさいよと神様は言われなかった。神様がされたことは、木の下で眠っているエリアのところに天使を使わして、この聖書の書き方は非常に私は好きなんですけれど、天の使いが彼に触って天使が言うんですよね、起きて食べなさい、気がつけば頭のそばに焼け石の上で焼いたパン、焼きたてほこほこのパンが、神様の配慮が分かりますか。疲れた体には温かいものがいいって言うでしょ、言うんじゃないんですか。疲れた体には温かいものがいいんですよ。こんな時にコカ・コーラなんて置かれて喜ぶのは私ぐらいのものでしょうきっとね。疲れ果てている時には温かいものがいいんです。体に優しいものがいいんです。神様はそのことを知って、焼け石の上で焼いたパンを置いて、水も置いて、彼がそれを食べることができるようにされた。彼はそれを食べてもう一度寝て、そうするともう一度 御使いが送られて彼に触って気がつくと同じことがあって彼は食べて力を得ました。聖書を見ると食べ物で力づいて40日40夜行って神の山ホレブに着いたと語られています。この後エリアは神様からの語りかけを聞くことになります。神様からのささやきを聞くことになります。私たちはあまりにも霊的になりすぎて体の疲れとか精神的な弱さとか見逃してしまうような弱さがあります。でも神様は今この人には何が必要なのかということの最善を知っておられるお方であるということを心から感謝します。ある人には熱心に祈る必要がある、その人には祈らなければならないと神は言われるでしょう。ある人には熱心に悔い改めなければならないということを勧められるということもあるでしょう。ある時には御言葉に立ち返らなければならないということもあるでしょう。でもこの時のエリアにとって必要なこと、それは休息でした。睡眠でした。いや、神様が休息のことまで、神様が私たちの睡眠のことまで気にかけておられる。私たちの神様がいかに繊細で憐れみ深いお方であるかということを心から感謝したいと思います。神様はホレブの山でエリアに語られました。あなたはここで何をしているんですか。ある人はこの言葉をエリアに対する叱責、責めだと言われる方もおられますけれど、皆さんはどのように感じられるでしょうか。エリアよ、あなたはここで何をしているのか。神様は時々分かっているのに聞かれることがあります。目の見えない人がイエス様のところに来て、イエス様、イエス様、イエス様は言われました、あなたは何を願うんですか。見れば分かるんじゃないんですか。目が見えないんですよ。目が見えるようになりたいんですよ。でもイエス様は聞かれます、あなたは何を願うんですか。神はエリアに聞かれました、あなたはここで何をしているんですか。神はエリアを責めておられるのではありません。エリアよ、あなたは何をするためにここに立っているんですか。あなたの使命は何ですか。あなたはどうして救われたんですか。あなたはどうしてジーザスライフチャーチに座っているんですか。あなたはどうしてクリスチャンとなったんですか。あなたはどうして主を崇める人になったんですか。あなたはここで何をしているんですか。礼拝をするために来たんですよ。あなたに呼ばれたから来たんですよ。ホレブに行けと言われたから来たんですよ。たまたまこの教会が気に入ったから来たんですよ。神は問われます、あなたはここで何をしているんですか。エリアには使命がありました。そして私たちにもまた使命があります。私たちはいつも準備しておかなければならないと思います。あなたは何を願うんですか。はい主よ、私はこれを願います。あなたはここで何をしているんですか。はい、私はこのためにいるんですよ。私たちは常に準備しておかなければならないと思います。でもエリアは言いました、私は神に熱心な人でした、熱心なものでした。でもイスラエルの人々はあなたの契約を捨てて、あなたの祭壇を壊して、刀を持ってあなたの預言者たちを殺したんですよ。私は今一人です。彼はそのような 言葉を二度語り、でも神はその言葉に対してバールに膝をかがめない、口づけしない人たちを7000人残していますよと語られました。今日私たちがエリアの立場ではなくて神のように振る舞えるものでありたいなと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。以前もお話ししたでしょうか。ある男性がつまずいてしまいました。教会に来なくなりました。僕先生は一生懸命その男性のところに通って、どうですかどうですかと、お元気ですかと、祈りましょうかと、どうされてますか、毎日通ったけれど、その男性はドアを開くこともしなかった。お元気ですか、祈ってますよ、ドア開けてくれませんか、一緒に聖書を読みませんか、一緒に祈りませんか。毎日でもその男性は教会に来ることはありませんでした。でもある時、一人の男性が、僕先生私に行かせていただけないですかと言って、その男性がつまずいておられる男性の家を訪ねて行きました。そうすると次の日曜日にその男性が一緒に座っているんですよね。僕先生は驚いて、行かれた男性に対して、あなたはどうやってその男性を教会に連れてこられたんですか、どうやってその男性を説得したんですか、何を祈ったんですか、何を話したんですか。その男性は言いました。私がしたことは黙ってその人の隣に座っていることでした。1時間2時間ずっと黙って、暖炉の火を見ながらじっと黙って一緒に座っておりました。3時間経ったんでしょうか、4時間経ったんでしょうか、その男性がぽつりと言いました。来週教会に行きます。この人は何にも語っていない、何にもしていない、でもつまずいた人に寄り添ったんです。私は心から願います、信仰が熱いけれど冷たいクリスチャンにはならないでいただきたい、熱心に祈るけれど、断食させたらすごいけれど、祈らせたらものすごい素晴らしい祈りするけれど、冷たいクリスチャンにならないでください。泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜べるクリスチャンであっていただきたい。イエス様がそのようなお方でしたよ。人々から蔑まれているような人々のところに行って、その人たちを立て上げられました。人々から捨てられているような人のところに行って、イエス様はその人を抱き上げられました。私たちは律法学者やパリサイ人のようになってはいけない。私は祈っています、神に祈っています、週に一度断食しています、10分の1もしています、これもしています、あれもしています、でもこのような人にならなくて、主よ感謝しますと言わない人になってください。多少出来が悪くても、泣く者と共に泣き、笑う者と共に笑うことができる。泣く者と共に泣くことは簡単ですよね、もらい泣きとかいうぐらいですからね。泣いてる人とああかわいそうっていうのは割と簡単です、あれでもできます。でも本当に心から喜んでる人、こんなことが与えられてね、こんなことが叶えられてね、こんなことがあって本当に嬉しいんですよという人と共に喜べる人になっていただきたい。よかったねって、自分がもし苦しみのどん底であったとしても、あなたよかったねって、あなたの神は生きていますよ、そして言うんです、私の神も生きているんですよって。 自分がどんなに苦しい状態であっても、自分がどんなに悲しい状態であっても、喜んでる人と共に喜ぶ人に対して神は祝福を与えてくださるお方であるということを心から感謝します。詩編の中で語っています。神は喜ぶ者の神となり、悲しむ者の神となり、妬む者の神となると。喜んでいる者には喜んでいる神になって、悲しんでいる者には悲しんでいる神になって、妬んでいる者には妬むような神になるということですよ。神様なんてもう何にもしてくれへんわっていう人には分かった、何にもしたらへんからなという神様になるということですよ。そういうことです。だから私たちは自分の語るべき言葉を注意しなくてはならない。何を語るのか、何を考え、何を思っているのか、そしてあなたの神様はどのような神様ですか。私の神様は怖いんですよ、恐ろしいんですよ。神はそのような神として働かれるでしょう。私の神様は優しいんですよ、愛深いんですよ、憐れみ深いんですよ。神はそのような神として働かれるでしょう。だから私たちが神を知るということがどれくらい大事かということを知らなくてはならないんです。神は良いお方です。神は素晴らしいお方です。私たちに対して最善の道を備えておられるお方であるということを心から感謝したいと思います。一言お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い御名を崇めます。今日私たちが神ご自身を知ることができるように、神様、あなたを慕い求めることができるように、そして神のように神の心を持って歩んでいくものとさせてくださいますように心からお願いいたします。人々と寄り添うことができるものとさせてくださいますように心からお願いいたします。判断したり裁いたりすることは簡単だけれど、どうぞ寄り添って共に歩んでいくことができる、そのようなクリスチャンとさせてくださいますように心からお願いいたします。主の御名を感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。